27節、創世記1章26節27節、もう一箇所3章17節から19節、3章17節から19節、続けてお読みいたします。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。三章十七節をお読みいたします。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間、苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたもの、取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。愛する天のお父様、今日このようにして、礼拝できることありがとうございます。これからメッセージを聞いていきます。神様、御言葉を通してまたその御言葉を語られる安食先生の、言葉を通して私たちに伝えたい言葉をお与えください。私たちも御言葉を通り聞くだとして、受け取り、本当に自分のこの1週間、この後に続く日々を過ごす上で、生かしていく、糧としてお与えください。語られる安食ジョイ先生の上に豊かな油注ぎがありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんおはようございます。今日は今読んでいただいた箇所から御言葉を取り継いでいきたいと思います。生活していて答えを出すのが難しい質問というものがあると思います。今皆さんに多くの世代を悩ませてきた、ある質問を紹介したいと思います。それがこれです。異性から言われるこの一言ですね。私と仕事どっちが大切なの、僕と仕事どっちが大切なんだいと。皆さんはこの質問にどう答えるでしょうか。今までどう答えてきたでしょうか。この質問が難しいのは、これを言われた時点で言った人は少し怒っているという点ですよね。どちらかはっきり答えてしまうと火に油を注ぐ結果が待っている質問です。君が大切といえば、じゃあ仕事休んでそれはできない、嘘つきとなるわけですよね。そして仕事と答えれば、二人の関係に亀裂が生まれてしまうわけです。この質問に対する正しい答えは何なのか、インターネット上でも激しく議論されていました。面白い答えがあったので紹介したいと思います。ある女性の答えです。僕と仕事どっちが大切なんだいと聞かれ、あなたと仕事、それは私にとって車とガソリンのよう、どちらもないと動けないの。なかなかいい答えだと思いますね。ある男性は昔の侍の言葉を引用してこう答えました。私と仕事どっちが大切なの、剣を握らなければお前を守れない、でも剣を握ったままだとお前を抱きしめられない。なんとなくこううやむやにする作戦でしょうかね。その中で優秀賞紹介したいと思います。私と仕事どっちが大事なのと聞かれ、もちろん君だよ、でも君を大切にするために仕事も必要なんだ これがスタンダードの答えでしょうかね。そして最も人気があった答えがこれです。私と仕事どっちが大切なの？僕と仕事どっちが大切なんだい？そんなことを言わせてしまってごめんね。これが一番、人気があった答えですね。この質問は恋人からだけでなく子供からもされる可能性がありますので、良い答えを準備しておいた方がいいかもしれません。何が言いたいかと言いますと、この質問の答えを悩むという点からも愛する人と天秤にかけれるほど人にとって仕事というものが重要であるということです。そのことが言えるかもしれません。世の中にはたくさんの仕事があります。皆さんもたくさんの仕事についていらっしゃると思います。医療関係の方、教育関係の方、農業関係の方、また専業主婦の方、また今育児をされている方、企業に勤めている方、また定年まで勤め上げて今何かボランティア活動をされている方、教会の奉仕に携わっている方、本当に多くの仕事が世の中にはあります。私たちは一般的に学生時代を終えると社会人になります。それが当たり前とされる社会の中で生きているので、改めてなぜ自分は働くのか、そのことを考えることは少ないのではないかと思います。しかしコロナの影響で仕事にもさまざまな変化があったと思います。働きたくても働けない方、また職場に行くのに人混みを通って行かなければいけなかった方、また自分の身や家族の身が危険にさらされる中で患者さんのために働かれた医療従事者の方もいらっしゃったと思います。また主婦という形で自粛する家族を懸命に支えた方々もいらっしゃったと思います。仕事の環境が大きく変化する中にあって、それぞれが自分にとって仕事とは何なのか、なぜ自分は働くのか、そのことを見つめ直す機会になったのではないでしょうか。今日は働くとはという題で、先ほど読んでいただいた御言葉からメッセージを取り継いでいきたいと思います。今日は4つのポイントで見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントです。私たちは仕事をするものとして作られたという点です。創世記の初めに天地創造、神様が世界を作られた記述があります。その創世記2章2節にこうあります。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられたと。この技という言葉は一般的な仕事を表す言葉、マルカーという言葉が使われています。これは熟練を必要とする仕事、職人の仕事を指すときに使われる言葉なんです。つまり驚くことに、聖書は神様の天地創造という働きを仕事と表現しているわけです。そして神様は6日で世界を作るという歴史的な大事業を終えた後、7日目に休まれました。そしてご自身の作られた世界を眺め、こうおっしゃったんです。非常に良かった。つまり神様は天地創造というご自身の仕事を喜ばれ、ご自身の仕事を満足されたということです。そして神様は6日目に創造した人にも仕事を与えます。それが1章28節です。神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。この支配せよという言葉は、何かこう好き勝手していいというニュアンスではなくて、治める、管理するという意味です。神様は人にご自身が作られたすべてのものを管理するように命じられ、その仕事を任せたわけです。神様がご自身で完成した仕事を人に受け継いだということは、神様自身の仕事を行い楽しむという性質を人にも受け継がせたということを意味しています。聖書には神様は人をご自身に似たものとして作られたとあります。 この似たものということは霊的な存在である、道徳的な存在であるということの他にも、その仕事を行い楽しむものとして作られた、そのことも含まれているのです。私たちは仕事をする存在として作られ、人は仕事を楽しむ存在として神様に創造されたということです。現在コロナの影響で多くの方が職を失っている、世界中でそのような状況にあります。仕事を失うとは人にとって大きな喪失感を与えます。それは経済的な理由からだけではなく、神に働くものとして作られた本来のデザイン通り生きられなくなるからということも言えると思います。この天地創造の記述を見るとき、神様は人が堕落する以前のエデンの園においても人に仕事を与えていたことがわかります。つまり仕事は苦しみから生まれたものではなかったということです。罰でもなかったです。仕事は神様にとって喜びであったように、人にとっても喜びであった。そしてそれは単に生きるために与えられたものではなく、人生を謳歌するために与えられたものであるということです。2つ目のポイントを見ていきたいと思います。堕落の影響を受けた仕事という点です。しかしアダムとエバは食べてはならないと命じられていた善悪の知識の実を食べ罪を犯します。その罪によって世界は堕落し、仕事もその影響を受けてしまいます。3章の17から18節。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、第一はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。第一はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。罪によって仕事は喜びだけのものではなくなりました。罪の影響に中にあって、仕事は苦しみを伴うものになってしまったということです。私たちも自分の賜物が生かせる仕事が見つかったとしても、さまざまな茨とアザミがその仕事を阻んでくると思います。人間関係の圧力、健康問題、時にやり合いが失われる、虚しさ、思い通りにいかないことも多いと思います。また皆さんの賜物が正当に評価されるとは限らないわけです。ある青年が事業に失敗し、やっとのことで地元の新聞社に就職しました。彼はそこで漫画を描く仕事を任されていたんです。しかしほどなく彼は解雇されてしまいます。彼の解雇理由はこうでした。彼には想像力が足りないと。彼の名前はウォルト・ディズニーです。想像力の泉とも言える彼が、若い頃、茨とアザミの中で正当にその能力が評価されない不遇の時代を送ったことがあるということです。私たちも同じです。仕事の中で多くの難しさを抱えていると思います。また罪の影響によって、その仕事自体が神様に代わる偶像になってしまうことも多くあります。どういうことかと言いますと、すべての人はアダムとエバの罪の性質を受け継いでしまったがために、神様との関係が壊れている状態にあります。そのため人は心に何か満たされない思いを抱えています。ある人は、私の心には空洞がある、そのような表現をしました。多くの人はその満たされない心の渇きを神様に代わる何かで満たそうとします。そして多くの人にとって仕事もその一つとなってしまっている現実があります。しかし仕事という偶像は、どんなに成功を収めたとしても私たちの人生に本当の満足を与えることはないのです。1980年代に活躍したテニスのスター選手、ドイツの選手なんですけれども、ボリス・ベッカーという選手がいます。彼は全盛期の時のインタビューでこのように答えています。私はウィンブルドンで2回、そのうち1回は最年少で優勝した。 金も手に入れ、必要なものは全部手に入れた。でも私は自殺してしまう映画スターやポップシンガーと何も変わらない。彼らは何でも手に入れることができるのに不幸せだし、僕も同じように幸せではないと。多くの人が仕事の成功こそ人生の渇きを満たしてくれる、そう思っていると思います。しかし全てを手に入れた彼は、そこには自分の探し物は見つからなかった、そう言っているのです。もう一人の人物を紹介したいと思います。アメリカ人作家のデイビッド・フォスター・ウォレスという人がいました。彼はその分野ではトップに上り詰め、ポストモダン文学のベストセラー作家として数々の賞を受賞します。彼が亡くなる数年前、ケニオン大学の卒業式で行ったスピーチは今も語り継がれ、そのスピーチの内容が書かれた「これは水です」という本が最近話題になっていました。これですね、書店に売られています。その中で彼が卒業生に言ったスピーチを紹介したいと思います。人は誰もが何かを礼拝するようになる。我々に与えられている唯一の選択肢は何を拝むかだ。そして何かを拝むとしたら、それが何であれ、君たちはそれに生きたまま食われるであろう。お金や物を拝むなら、君は決して満たされず、決して満たされたとは感じないだろう。自分の肉体や容姿の美しさ、性的魅力を拝むなら、いつでも自分は醜いとしか思えないだろう。権力を拝めば、無力と恐れに襲われ、その恐れを麻痺させるために、他人を支配するもっと強力な力が欲しくなる。知性や自分が賢く見られることを望めば、自分が愚か者で偽物であると感じ、それがバレることを恐れるようになる。ウォレスさんは無神論者でしたが、人は誰もが何かを礼拝の対象として生きていること、そしてそれらのものは満足ではなく失望をもたらすということを理解していました。このスピーチを行った数年後、彼は自らの命を絶ってしまいます。君が何かを礼拝するなら、失望の中その礼拝したものに生きたまま食われるであろう。これは恐ろしい言葉です。たとえ仕事でどんなに成功を収めたとしても、私たちの人生に完全な満足を与えることはないということです。罪の影響の中で仕事は姿を変えてしまいました。幸いにも私たちは仕事という偶像で心の渇きを埋める必要がないことを知っています。私たちは決して渇くことのない命の水を与えてくださる方と出会ったからです。その方はイエス・キリストです。イエス様はヨハネの4章14節でこのようにおっしゃっています。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この方こそ私たちの心の渇きを完全に満たしてくださるお方なんです。ではその中でクリスチャンとして私たちは仕事とどのように向き合っていけばいいのでしょうか。私たちも仕事が毎日同じことの繰り返しであると感じ、ただ日常をこなしていく、そのサイクルに陥ってしまうことがあります。私たちには新しい仕事への視点が必要です。神様が私たちに望んでいる仕事の意味とは何なのでしょうか。3つ目のポイントを見ていきたいと思います。神の栄光を表すための仕事という点です。新約聖書の中でパウロはクリスチャンにとっての仕事についてこう書いています。第一コリントの7章17節、ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきですと。パウロはクリスチャンになったばかりの人に、神様と共に生きるようになっても神様に喜ばれようと今ある仕事を変える必要はないんだと、そして神様によって召されたそれぞれの仕事にとどまるように進めています。 つまりパウロはどのような仕事であれ神様の目に優劣はなく、それぞれの仕事は神様によって召された場所なんだと言っているのです。私たちは今それぞれ与えられている仕事の中に神様の召しを見出すことが大切です。皆さんはクリスチャンとしてそれぞれの仕事をどのように捉えているでしょうか。ある人たちは仕事を福音を伝えるための手段として捉えることがあります。つまり仕事とは何でもいいんだと、そこで出会う人に福音を伝えるということがクリスチャンにとって大切なことなんだと。本当にそうでしょうか。もちろん福音を伝えるということは私たちに与えられている使命でもあります。しかし仕事は何でもいいというわけではありません。なぜなら私たちは神様に与えられた賜物を用いて仕事そのもの、仕事自体を通しても神様の栄光を表していくように召されているからです。与えられた賜物を感謝し喜びを持って仕事を行う姿に同僚や周りの人たちは神様の栄光を見出すということです。神様に召されて自分はこの職場にいる、この視点は仕事をただ日々こなしていくという視点から私たちを引き上げてくれます。私はこの場所に神様によって使わされ神の指として働いているんだと、大きな使命を与えてくれます。今現在自分の賜物が生かせ喜びがある仕事が与えられている人は本当に幸いなことだと思います。しかし時に自分が望んでいない仕事が与えられることもあると思います。でも私たちがどのような状況に置かれたとしても置かれた場所で与えられた仕事に忠実に取り組むならば私たちはその仕事の中に喜びを見出すことができその仕事を通して神様の栄光が表されていくのです。ミケランジェロは西洋文化で最高の芸術家であると言われています。彼は彫刻家になるために生まれてきたような人物でした。彼は早い時期に才能が開花しなんと20代で有名なダビデ像を完成させています。彼が30代前半の頃当時の法王からバチカンにある大きなお墓に彫刻を彫る仕事を依頼され彼はローマに行きます。しかし途中で話が変わり彼は自分の専門外である絵画を描く仕事を依頼されるんです。それはバチカン宮殿のシスティナ礼拝堂の天井に絵を描くという仕事でした。ミケランジェロは悩みます。絵画は自分の専門ではないし彼の情熱の対象はあくまでも彫刻だったからです。しかし何度も法王から依頼されたために断れず彼はやむなくその仕事を引き受けます。実はこの奇妙な仕事の依頼はミケランジェロを貶めようとするライバルたちが仕組んだものであったと言われています。ライバルたちはミケランジェロが依頼を断って法王の支持を失うか引き受けて慣れない絵画を描いて評判を落とすことを期待したわけです。しかしミケランジェロは一旦その仕事を請け負うと不屈の精神で制作に専念します。初めは天井に十二使徒を描くという仕事の依頼だったんですけれども彼はその仕事の内容を大幅に拡大し400名の人物と創世記の9つの場面を描く決意をします。ミケランジェロは4年にわたり仰向けになった状態で天井に絵画を描いていきます。その仕事はものすごく過酷な仕事で彼はその仕事のために視力が悪くなり体中ボロボロになります。しかし彼は最後までその仕事をやり遂げたんです。彼は非常に細部にまでこだわり作品を仕上げていくんです。である時それを見ていた人が言ったんです。そんな細かいところまでこだわってどうするんですか。そんなとここだわっても誰も気づかないし誰も見ていませんよと。するとミケランジェロはこう言ったんです。 確かに誰も見ていないかもしれない、しかし神様はご覧になっていると、彼にとって仕事とは神様を礼拝することであったということです。彼はどのような仕事であっても自分は神様を礼拝し神の栄光を表すために仕事をしているんだ、その姿勢を変えることはなかったんです。彼は自分の望んでいない仕事が与えられてもその仕事に忠実に向き合い、その仕事の中に喜びを見出し神様の栄光を表していったのです。私たちはミケランジェロのように後世にまで残る偉大な仕事を成し遂げることはないかもしれません。しかしその職場に私たちがいることで一人でも私たちの仕事ぶりを見て神の栄光を見るなら、一人でも私たちの仕事への誠実さや喜んでいる働いている姿を通してその源であるイエス・キリストを見出していくならば、これ以上幸いなことはないと思います。そして私たちがもっと広い視野で仕事を見つめるとき、大切な視点が与えられます。4つ目のポイントです。仕事を通し神と共に世界を発展させるということです。神様はすべてのものを支配するように、管理するように人にその仕事を任せてくださいました。その管理するという私たちの役割、それは神様の作られたものを単に維持するということではないのです。維持することではなくてそれらを発展させるために私たちは存在しているということです。そのことが神様がアダムに与えられた仕事の中に見られます。2章の19節から20節、神である主はその土地の土であらゆる野と獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。もちろん神様はご自身で動物に名前をつけることもできました。実際それ以前は神様は自分で作られたものに自ら名前をお付けになっています。しかしこの時神様はアダムに動物の名前を付けさせたです。つまり神様はご自身のお作りになった世界に人を招き入れ、人が創造性を用いて手を加えるということを許されたということです。現代に生きる私たちもそうです。私たちには全ての仕事を通して神様が作られた原材料に手を加え、世界が繁栄し発展していくその手助けをする使命が与えられているということです。農業では土と種という神様が与えた原材料から食べ物を作り出し、より良いものへと改良していきます。植物が多くの実を結び最高の可能性を発揮できるように調整していくんです。音楽家であれば今与えられている音を用いてそれをさらに発展させ、誰もまだ聞いたことがない感動的な音色を想像していくのです。子供や人の成長に関わる仕事の方は神様がその子やその人に与えている賜物を見極め、それを最大限引き出す、発展させていく、その役割が与えられています。布から洋服を作るとき、新薬を開発するとき、ものづくりに携わるとき、私たちは神様が作られた原材料の可能性を最大限に引き出す、そのことをしているわけです。それはすべての仕事において言えることです。私たちには神様が与えてくださった資源を用いて仕事を通して神様と一緒にこの世界を発展させていくという特権が与えられているんです。その視点は日々向き合う仕事に対して新しい色を私たちに与えてくれます。そしてそれは仕事を通して罪によって傷ついてしまった世界を神様が創造された本来の姿に近づけることでもあります。私たち一人一人の仕事を通して世界は堕落する前の エデンの姿を垣間見るということです。そしてやがてイエス様はこの地上に戻ってこられる再臨の時、世界は完全に贖われるですね。今日は働くというテーマで見てきました。人生80年90年と言われる中で、仕事に携わる時間、私たちがこの地上で成し遂げられる働きは限られています。私たち一人一人は、与えられた仕事を任された時間の中で立て上げ、またそれを次の世代に渡していくのです。スペインにサグラダ・ファミリアという礼拝堂があります。1882年に着工されましたが、いまだに未完成です。デザインしたガウディは完成を見ることなく1926年に亡くなります。そのサグラダ・ファミリアはガウディが亡くなってから100年後の2026年に完成を予定しています。私たちもその完成を見ることができると思います。もうすぐですね。ガウディが頭の中で描いた設計図を世代を超えてさまざまな人が受け継ぎ、今完成に導かれているわけです。同じように私たちが人生において成し遂げられることは限られています。しかし私たちの成し遂げた仕事を土台に、また次の世代がその仕事を発展させ完成へと導いていくのです。そう考えると、少し寂しい側面もあると思います。なぜなら私たちが生涯情熱を持って仕事に打ち込んだとしても、私たちの存在というものは歴史の中に埋もれていくからです。忘れ去られていくからです。しかし私たちが目指すべきもの、それはこの世の名声ではないのです。マタイにタラントの例えという例えがあります。預けたお金をしもべがどう管理したかで主人の評価が決まるという話です。ここでの主人は神様を表し、預けられたタラントはそれぞれに与えられている才能能力のことを表しています。この話で主人はしもべがどれぐらい儲けたかで評価はしていないんです。なぜならきちんと管理した2人のしもべは稼いだ額は違ったんですけれども、全く同じ称賛の言葉を主人から受けるからです。この例えの話は与えられた賜物をどう管理したかが問われているわけです。忠実に賜物を管理したしもべに主人が言った言葉を今私たちは覚えたいと思います。先ほども言いましたけれども、私たちがこの地上で何かを成し遂げたとしても、私たちの存在は人々の記憶の中から消えていってしまいます。この世の冠は朽ちていくものです。しかし私たちがこの地上で与えられた賜物を与えられた時間の中で精一杯用いていくならば、いつか天に帰った時に、先ほどの例え話で忠実なしもべが主人から言われた言葉を私たちはイエス様に言っていただけるんです。よくやった忠実なしもべを、私と共に喜んでくれ、これに勝る喜びはないと思います。その栄冠を目指し、朽ちる冠ではなく決して朽ちることのない栄光の冠を目指し、私たちはこの地上でそれぞれ与えられた仕事を喜び、賜物を用いて神様の栄光を表していくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この土曜の朝の礼拝を心から感謝いたします。コロナでさまざまな仕事に影響が出ている、そのような中にありますけれども、どうかあなたが一日も早く収束に導いてくださり、そのような困っている方々に助けと仕事の回復を与えてくださいますようにお願いいたします。そして今一度私たちがそれぞれの場所に置かれている意味を見出すことができるように、それぞれあなたから与えられている賜物を用いて喜びを持って働き、その仕事を通して あなたの栄光が表されていきますように助け導いてください。世の栄光は過ぎ去ります。しかし私たちは朽ちる冠ではなく、あなたがくださる朽ちない冠を得るために走ります。あなたに天国でお会いするとき、よくやった忠実なしもべを私と共に喜んでくれ、そう言っていただけるように歩ませていただけたらと思います。どうかあなたに日々力いただいて励ましを与えてくださいますようお願いいたします。この時を心から感謝して、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今しばらく祈る時間を持ちたいと思います。それでは祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが今週1週間も一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。最後にアナウンスをしたいと思います。渋沢先生からビデオレターが届いているのでしばらくご覧ください。
峰町キリスト教会の皆さん、こんにちは。いつも私たちのためにお祈りをありがとうございます。あ、そうだ、ユージアンドクライストチャーチにおいて日本人宣教を行っている渋沢です。で、今回コロナウイルスの攻撃などのことに関していろいろとご心配をおかけし、またお祈りいただいていたこと、本当にありがとうございます。ただまあね、ニュージーランドは政府が本当に迅速かつ適切な対応をしてくださったので、3月終盤から約2ヶ月間ロックダウン状態で非常に不自由ではありましたけれども、今の状態、今の時点ではほとんど